山秀美の心のしおり。7月1日月曜日7時30分を回りました。こんばんは、福山秀美です。今日から7月、2019年後半が始まりましたね。暦では明日2日は半夏生です。半夏、半分の夏と書くんですけれども、半夏という薬草が生える頃、半夏生図、まあ、生図は生まれるですけれども、というところから半夏生なんだそうです。で、何をする日と言われそうなんですけれども、実は何もしない日なんですって。農家のお話ですが、半夏生の日には天から毒気が降ると言われていて、畑仕事や田植えを終える目安とされているそうです。そしてこの日は農作業はお休みというわけです。何にもしない日、大歓迎。さあ、今週聞いていただくのは中原中也です。星とピエロ。
なーに、あれはな、空に吊るした銀紙じゃよ。こうボール紙を切って、それに銀紙を貼る。それを綱か何かで空に吊るし上げる。するとそれが夜になって空の奥であのように光るのじゃ。わかったか？さもなけりゃ空にあんなものはないのじゃ。そりゃ学者どもは地球のほかにも地球があるなぞと言うが、そんなことはみんな嘘じゃ。銀河系なぞというのも、あれは女子どもの帯に銀紙をすりつけたものにすぎないのじゃ。ぞろぞろとだらしもない、遠くの方じゃからええようなものの、じゃによってわしなんざ遠くの方はてんきり見んじゃって、見ればこそ腹も立つ、腹が立てば怒りとなるわい。それを怒らいでじっと我慢しておれば、神秘だのとも言いたくなる。もともと神秘だのというやつは例の八つ当たりもできぬ弱虫じゃで、誰怒る筋もないとて、あんまり始末がよすぎるほどのやからどもがあんなこと発明をしよったのじゃわい。わかったろう？わからなければまだ教えてくれる。空の星が銀紙じゃないと言うても、銀でないものが銀のように光りはせぬ。青光りがするってか？そりゃ青光りもするじゃろ、銀紙じゃからの。向きによっては青光りすることもあるじゃ。いや、遠いってか？遠いにはまさに遠いが、そりゃ吊るし上げるとき綱を途方もなく名護をしたからのことじゃ。
福山秀美の心のしおり。空に銀紙のお月様、お星様、いいですね。そんな風に見える詩人の目。続いては小川未明さんの作品、小鳥と兄弟。町から離れて静かな村に仲のいい兄弟が住んでいました。兄を太郎と言い、妹をゆき子と言いました。二人は毎月町へ来る新しい雑誌を買ってきて、一緒に読むのを何よりの楽しみとしていました。ある日のこと、二人は
雑誌を開いて見ていますと、その月のには美しい花や鳥の写真がたくさんに載っていました。
まあ、きれいだこと。兄さん、この鳥はよく見る鳥じゃありませんか、
とゆき子は言いました。その鳥はスズメほどの大きさで、首の周りが赤く、まことに美しかったのであります。
ああ、この鳥はよく庭の木にやってくるウソという鳥だ。こちらにはたくさんいて珍しい鳥でないけれど、東京へ行くとこの鳥は少ないと見えて大切に飼われるのだね、
と兄は言って、雑誌に書いてあることを妹に読んで聞かせたのです。この時、ウソがちょうど庭の木に来て止まっていました。兄と妹が雑誌を開いて自分の写真を指さしながら話をしているのをじっと眺めていました。鳥というものは耳ざといものでありますから、二人の話は何でもよくわかりました。そして目もよく聞きましたから、二人が窓の下で見ている雑誌の絵もわかりました。
今あの子供さんたちが言っているのを聞くと、他の国へ行けば自分は大事にされるということであるが、一体どこだろう。ああして絵にまで自分の姿を描いて出してあるのを見れば、まんざら嘘のことではない、と
嘘は思いました。この小鳥は寒い寒い北の国に生まれたのでした。もう夏もやがて来るので、仲間と一緒に再び故郷へ帰る約束をしたのであります。天気のいい日を見計らって彼らは旅立つことになっていました。ウソは友達とした約束を忘れなかったけれど、
どうか自分を可愛がってくれるその知らない土地へ行ってみたいものだ、と思いました。
彼は木から飛び立つと、はるかあちらへ飛んで行きました。そして街道にあった一本の電信柱に来て止まったのです。いつであったか電信柱が、何でも自分に聞けばこの世の中のことで知らないものはないと言った、そのことを思い出したからでした。青く晴れた空の下で電信柱は居眠りをしていました。その頭の上に止まると、小鳥は黒いくちばしでコツコツとつついて彼の眠りを覚ました。
ああ、眠いことだ。いい風がそよそよと吹くのでぐっすり眠ってしまったが、俺を起こしたのは何者だ、
と電信柱は不平を言わずにはいられなかったのです。
私ですよ。いつかあなたから面白い話を聞かせていただいたことのある旅の小鳥です。
ああ、そうでしたか。まだお前さんたちは北の国へ帰らないのですか。あの雲をご覧なさい。これからはだんだん暑くなります。そして日中の旅が困難になりますよ、
と電信柱が言いました。
私だけは
故郷へ帰らないと思うのです。それであなたにお聞きしたいと思うのですが、どこかの国で自分たちを大事にして飼ってもてなしてくれるところがあるということですが、本当でしょうか？
と嘘は尋ねました。すると電信柱は背伸びをしながら、
それは本当のことらしい。いつか下の街道を通る旅人がいろいろ小鳥の名を言って金になるなどと言っていたが、確かその中にお前さんの名もあったと思う、
と答えました。嘘は体中が熱く赤くなったように感じました。
電信柱さん、そこへはどうして行けるか教えてください、
と小鳥は頼んだ。
さあ、なんというところか。場所さえ分かれば汽車に乗って行くとも、またあちらの港から立つ汽船に乗って行くとも、また方法はいくらもあるが、その町の名は私にも分かりません、
と電信柱は言いました。哀れな小鳥はそこから飛び立つと、もう一度あの兄と妹が雑誌を開いて話をしていた窓の前にあった木に来て止まりました。そして自分たちをかわいがってくれる町の名を知りたいと思いました。しかし来てみると、その窓は閉まって、仲のいい兄と妹の姿は見えなかったのです。嘘はいい声を出して泣きました。けれどついに窓の障子は開きませんでした。嘘はこの時儚い希望を捨て、みんなと一緒に故郷へ旅立つことを決心しました。そして青い空をあちらにかけて、自分を待っている友達のいる方へ去ったのであります。
福山秀美の心のしおり。
皆様からのお便り、番組ではお待ちしています。ぜひお寄せください。福山秀美の心のしおり、今週はこの辺で。ではまた。